Yeah, so for this last session, we're going to have Nazuzuki-san and Tesoro talk about designing, implementing Cosmos DB change feed architectures, which is we're saving the best to last. No, as we get a lot of commentary around the Cosmos change feed, and it's very, very popular. So we're going to have Neo-san that's going to be talking about this session, introducing and helping with the questions around this in Japanese. And yeah, I'll hand it over to Neo-san and Kazuki-san and Tezozo to discuss around implementing change feed.
Yep.
And this will be a fully Japanese session. So over to you.
それではそこから日本語のセッションに移っていきたいと思います。ですね、まあ、コスモス DB コンフ、まあ、3つのタイムゾーンでやってますけども、このアジアタイムゾーン向けの、この2時間半ですね。この最後のセッションが日本語のセッションになります。そして、スピーカーはですね、日本が誇る Azure MVP2 名の方にご登壇いただきます。1人目は、三宅和之さんですね。そして、2人目、芝やんこと、芝村達郎さんの2人に登壇いただきます。で、内容なんですけども、コスモス TV のチェンジフィードを使って、ラムダアーキテクチャの、をどう設計するかというところを、まあ、リアルワールドな、シナリオに基づいてご説明いただけるということになっております。で、これを見ているですね、まあ、日本語を理解いただける方で、LearnTV を見られている方はそこでチャットがありまして、そこに質問を投げると我々に届くことになりますので、もしご質問等あれば、随時、LearnTV のチャットでお伝えいただければと思います。それでは、三宅さん、島村さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
画面はシェアできてるのかな、
大丈夫ですか、どうかな。
はい、では、デザイン&インプリメンテーション、コスモス DB チェンジフィードセントリックアーキテクチャ、ちょっと長いタイトルなんですけど、まあ、チェンジフィードの、コスモス DB のチェンジフィードを使ったアーキテクチャの話をちょっと進めていきたいと思います。でこのセッションですね、ちょっと前半後半分けてまして、前半私の三宅の方から、チェンジフィードのセントリックアーキテクチャの、まあ、設計とか戦略について、少しお話しして、で後半ですね、芝居にバトンタッチして、まあ、多分皆さん聞きたいであろう、その実際にどうやって実装するのかとかですね、気をつけたらいいところとか、そのあたり、まあ、相当ここでしか聞けないようなノウハウ結構溜まってるんで、ぜひ楽しみにしてください。ではちょっと最初に私の方から、設計戦略の方ですね、チェンジフィードの話したいと思います。でこのチェンジフィードを使ったアーキテクチャって多くのシナリオ、私もちょっとこうやって仕事で関わってると多くのシナリオはだいたいここにマッシブデータプロセッシングとか書いてますけども、まあ、大量データ処理を例えば IoT だとかその工場のプラントのデータを大量にこう、取得して何かデータ処理をして次の、アプリケーションになんかつなげていくっていうような、まあ、データのそのパイプラインのような仕組みっていうシナリオが非常に多くなっていて、ここ 2,3 年このパターンで設計している事例がとても多くなっています。でそこでよく言われることが、ここにバランシングマッシブデータライティング&コンプレックスクエリって書いてますけども、このパッと見相反する大量データの更新と複雑なクエリによるデータの読み込みだとか分析っていうようなものをなんとか両立させたいっていうニーズが非常に高いんですよね。でその時によく言われるのが、書き込みのパフォーマンスはでも劣化はさせたくない。劣化させてしまうと、最近のこのあたりのデータのパイプラインって、リアルタイムにどんどんデータが入ってきてしまうので、一回でもフェールしてしまうと、もう全体が崩れてしまう。そういった業務を前提としているので、パフォーマンスの劣化っていうのは絶対できない、させられない。それから、かといって、じゃあクエリを犠牲にするかというと、それも、非常に最近やっぱりデータの、見方っていうのが、多種多様なデバイス、それからまあツールで、見たいというニーズが高まっているので、まあ、そこも犠牲にしたくないという、まあ、ちょっと両立できないんじゃないのっていうようなことを、要求されます。で、かつやっぱりクラウドなんで、コストについては、まあ、使った分だけっていうよりは、このマッシブデータプロセッシングの場合は、処理した分だけ、コストを、適切に払うっていうような、そういったモデルを前提としているっていうのが、最近の傾向です。で、従来どうしてたかというと、まあ、全部が全部というわけじゃないですけども、まあ、よく、あるパターンとしては、この両立させにくい2つのテーマを実現するために、まあ、結果的にですね、ハイパースケールと言われているような、もう、非常に高価でリッチなデータベース、データストアを持ってきて、まあ、なんとか、まあ、 お金で解決するような話じゃないですけども、力技で、この両立を、2つの相反する要求を両立させてきたっていうのが、まあ、よくあるパターンだったんじゃないでしょうかね。で、最近、この CQRS、どっかで聞かれたことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、このアーキテク、クラウドのアーキテクチャパターンの一つである CQRS というデザインパターンを使って、この問題に解決しようという、まあ、実際の事例なんかも多く出てきています。私たちも実際このパターンを使ってよく実装してるんですけれども、この図の通りなんですけど、CQRS って何やってるかというと、一つの巨大なデータストアで全てを処理するんではなくて、書き込み側、左側ですね、ライトオンリーって書いてある書き込み側のコマンドと呼ばれている仕組みと、クエリー側、リードオンリーの仕組みをもう思い切って二つに分けてしまいましょうと。分けてしまって、それぞれ得意な、書き込みに得意なデータベース、まあ、特性を持った、何かそのサービスを導入して、で、クエリー側も同じですね、その分析ですとかデータの読み取りに特化した、データストアを持ってきて、それぞれ得意なものを得意なものにやらせてしまうという戦略です。で、その時に、このクエリー側の方は、別の見方をすると、このマテリアライズドビューっていう、まあ言い方もするんですけれども、もう、この読み取りに特化したスキーマでデータベースを構築して、まあできるだけ、その複雑なクエリに、シナリオごとに合わせて、もう先に物理的にデータベースを分けて用意してしまいましょうっていう、まあそういう戦略を組み合わせて取ることが非常に多くなっています。で、これをじゃあ Azure で実装するとどうするかっていう話なんですけども、まあいろんな戦略あると思うんですが、まあ今日は Cosmos DB Conf ってこともあるんで、まあ、Cosmos DB を使った方法というのを紹介します。で、まずこのコマンド側ですね、書き込み側は大量データ処理に非常に向いていると言われているこの Cosmos DB を使って、例えばデータの同時書き込みが増えても、まあ、スループットの調整で、まあ、パフォーマンスは劣化しないのが Cosmos DB の特徴なので、パフォーマンスを劣化しないように、このコマンド側を実装します。で、ただし、読み取り側は別データベースを用意する。この右側にあるマテリアルズビューを用意するので、データの同期を取らなきゃいけない。ここが CQRS で必ず工夫が必要なところなんですけども、このデータの同期を取る仕組みも、実は、Cosmos DB のチェンジフィードを使うと簡単にできるようになります。このチェンジフィードっていうのはデータの更新追加が発生したときに、まあその都度その都度でイベントを発火させてくれる仕組みで、まあデータを外部にフィードする仕組みですね。で、それをじゃあ受け取る側っていうのは、この Azure Function の Cosmos DB Trigger っていう仕組みを使うと、非常に簡単な設定だけで、このチェンジフィードと連動してリアルタイムにデータの更新に、を、トリガーにした処理を自由に作ることができる。で、まあ、それをここではイベントプロセッサーみたいな言い方をしていますけども、このイベントプロセッサーで、例えば何か他のデータベースに少しデータを加工して書き込みたいとか、それから集計用に使うので、集計しやすいようなデータに整形してから、集計専用のデータベースに書きたいとか、まあ、そういったことが、もう Azure Function ですから自由に実装できるわけですね。ただそのデータの取り出し口っていうのは、チェンジフィードと組み合わせることで非常に簡単にこれ実装することが。あとでサンプルコード出てくるんで、こんなに簡単なのかっていうのは分かると思いますけども、非常に簡単に実装ができるように、しかもほぼリアルタイムに、このコマンド側とクエリ側が同期するような仕組みっていうのを作ることができできます。で、この応用じゃないんですけども、今回チェンジフィードセントリックアーキテクチャっていうのは、チェンジフィードを中心としにしたアーキテクチャの話をしてるんですけども、これどういうことかというと、まあ、一つ前のページで、あたかもこう、一つのコマンドに対して一つのクエリみたいな図を書きましたけれども、実はそうではなくて、このイベントストアを中心にして、このチェンジフィードっていうのは、複数の、チェンジフィードを要するに、同時にデータを出力することができるんですね。なので、例えばこの図にあるように、まあ、一つはリアルタイムにイベントを処理して、何か必要な条件に引っかかった場合に、例えばシグナル R に連動して通知をさせるとかですね、モバイルアプリに、メッセージを送るとかですね、まあ、そういったこともありますし、それとは全然別の目的で、例えば Power BI を使って複雑なデータ集計をしたいよというようなニーズも同時に発生しますね。ただ今まで同時に発生したものを両立させることはなかなか難しかったんですけども、これチェンジフィード複数発行できるので、片やでイベントのリアルタイムの通知、で、片や、マテリアルズビューを作って、Power BI とかそういったその BI ツールを、自由に使って分析してもらうと。それから、もしかしたらそれ以外に、データを何かその永続的に、アーカイブをして、まあ、また再利用するみたいなニーズもあるかもしれないです。 まあ、これ複数どんどんどんどん追加していけるっていうのがこのチェンジフィードの特徴で、まあ、一番強みじゃないかなというふうに思っています。で実際にそれを、実現してしまっているもう素晴らしい例があるんですね。それがあのこの図にある通り、JFE エンジニアリングさんという会社なんですけれども、ここではあのこの図にある通り真ん中にこうチェンジフィードをコスモス DB を置いて、そこに、イベントハブ、左側に膨大なこう IoT のデバイスが控えてるんですけど、そこからもうずっとデータがですね、もう膨大なデータ量がリアルタイムに Azure Event Hub 経由で入ってきます。それを Cosmos DB で一回受けるんですけども、やりたいことっていっぱいあるんですよね。やっぱりリアルタイムで何かしたい。それを Power BI で分析したい。それから後で、CSV ファイルみたいなのに保存して、じっくり分析したいっていうニーズがあるので、それぞれ全然別のデータを作らなきゃいけない。それをここにあるように、チェンジフィードを複数用意して、実際に出力して、もう24時間ずっと稼働させていると。まあ、こういう、事例ももうすでに出てきています。で、このすごい、もう一つすごいところは、このチェンジフィードの下の方に、アンダーデベロップメントみたいなの書いてますけども、この全体のアーキテクチャ崩さずに、全然別の目的の機能をどんどん追加していけるんですね。で、実際今これ、開発をしています。で、そういった形で、全体を運用したまま、同じデータを使って別の目的のものをどんどん追加していけるっていうのが、このチェンジフィードのセントリックアーキテクチャの、まあ、メリットでもありますし、実際に取り組まれている、お客さんいらっしゃいますよと。まあ、そういう事例でした。では、ちょっとそこをどうやって実装していくのかあたりを、ちょっと芝居に変わってディープダイブをしてもらおうかなと思いますので、お願いします。
はい。それでは、今回実装した、チェンジフィードセントリックアーキテクチャの詳細について、私の方からお話しさせていただきたいと思います。じゃあ、チェンジフィードは、これまで、Azure ファンクションを使ったり、チェンジフィードプロセッサーを使ったりって形で、まあ、基本的には上のプッシュモデルっていうもので、使うパターンが多かったんですが、実際にはチェンジフィードを今、2つの、利用パターンが存在しています。はい、1つ目はもう、ちょっと先ほども言った通り、Azure Function の Cosmos DB トリガーを使った、まあ、プッシュモデルですね。Cosmos DB に何かデータの変更があれば、その都度 Azure Function が実行されて、まあ、ほぼリアルタイムで処理を行える。まあ、細切れになってデータが入ってくるんですが、まあ、そういったものが、まあ、一つ、プッシュモデルというものが呼ばれるものです。データが細かく入ってきて、ほぼリアルタイムで処理ができるっていうものになるので、データの変換であったり、今回のようにストリーム処理ですね。そういったもうずっと流れてくるような、まあ、大量データがずっと流れてくるような、まあ、処理に関しては、この一つ目のプッシュモデルというものが非常に向いていると思います。で、この二つ目なんですが、ちょっと今SQL API のみで、SDK もちょっとプレビューでのリリースにはなるんですが、プルモデルというものが存在しています。プッシュに対してプルですね。プッシュはもう、トリガーの方が自動的にプッシュしてくれるんですが、プルモデルの方は自分からこう取りに行く必要があります。まあ、チェンジフィードの API 的には両方とも API を呼んで必要なデータをプルする形にはなるんですが、この二つ目のプルモデルっていうものは、より、低レイヤーな API が用意されていて、チェンジフィード、Cosmos DB トリガーにあるように、リース DB とかでちょっと、ステートを保存するなど、ちょっと高度な機能は、用意されておらず自分で実装する必要はあるんですが、このプルモデルっていうものを使うことによって、自分でどれぐらいのデータ量が必要かっていうものを制御することができます。なので今上のプッシュモデルの方だと、まあ、大体、まあ、100件とか1000件とか、まあ、データ量にも、1回のリクエストの、サイズにもよるんですが、まあ、1回で実行できる件数、まあ、データ量の上限というものが決まってるんですが、この下のプルモデルというものを使うと、1万件までは頑張って取るみたいなコードも簡単に書けるので、バッチ処理ですね。もう1回にまとめ、まあ、そこそこで大きなデータ量が必要な処理に関しては、この2つ目のプルモデルというものが使えるようになっています。じゃあ次お願いします。で、データトランスフォーメーション、データ変換とストリーム処理なんですが、基本的にはこの、プッシュモデルというものは、まあ、先ほどから何回も言った通り、まあ、非常に、低レイテンシー、リアルタイムで、ほぼリアルタイムで処理ができます。そういったものなので、ストリームデータ、もう常時流れてくるようなものに非常に向いています。で、この、 プッシュモデルを使う、最良の方法は、Azure Function の Cosmos DB トリガーを使う。もうこれが、もう一番良い選択肢になります。リース DB など、まあ、チェンジフィードに必要な処理ですね。あと、エラーハンドリングなども、もう、まあ、正しい方法で実装されていて、まあ、すでに実績もあるライブラリです。もう、基本的にはこの Cosmos DB トリガーを使っておけば問題ないです。で、注意点としては、このデータ変換や、ストリーム処理に関しては、まあ、非常に、まあ、データ量にはよるんですが、まあ、常時、もう大量のデータが流れてくるような場合のでは、書き込みですね、そこから先、まあ、何か処理は行うんですが、まあ、データ変換とかストリーム処理の後に、まあ、何らかの API を呼び出したり、別のストレージ、例えば、まあ、データ分析、もうちょっとマテリアライズビュー作成のために、SQL データベースや、まあ、さらにちょっとパーティションキー、Cosmos DB はパーティションキーの、パーティションキーというものがあるので、ちょっとそれをうまく変換して、もうちょっと集計しやすい形にデータを変換したいという場合ですね。そういった場合には、Cosmos DB に書き戻したりということをするんですが、そこで、非常に細かいトランザクションが発生するので、まあ、書き込みが非常に早いストレージ、まあ、RDB 向けに、このプッシュモデルというものを使うのが適切だと思います。実際に今回の場合は、まあ、SQLDB データベースだったり、まあ、デイリーキャッシュですね。そして、まあ、マテリアライズビューとして Cosmos DB に書き戻すってことをやっています。で、このプッシュモデルのサンプルコードなんですが、まあ、非常に Azure Function での Cosmos DB トリガーのドキュメントなどでも、まあ、よく見るものだと思うんですが、まあ、本当に属性を一つ、Azure Function なので、まあ、Cosmos DB トリガーという属性を一つ定義するだけで、その特定のコレクションの、まあ、干渉して、まあ、何か変更があれば、データを自動的に取得してくれて、このファンクションがキックされるという形になります。で、一応これはマテリアライズビューを作るみたいな、まあ、形の、まあ、非常にちょっと簡単なサンプルなんですが、書き込みに関しては、Cosmos DB SDK の、V3 というクライアントを使っています。これはバルク書き込みだったり、SDK の実装が、まあ、こちらの方が新しいパフォーマンス的にも優れているので、こちらの方を使うようにしています。で、これは簡単にパーティションキーを変換して、別のコレクションに書き込むっていうコードです。まあ、これが、まあ、大体まあ2、30行ぐらいで、まあ、実装できるっていうのが、この Azure Function と Cosmos DB トリガーを使うというメリットになります。じゃあ次お願いします。で、プッシュの方は、一般的によくサンプルコードで見られると思うんですが、このバッチ処理ですね。もう一度に、まあ、大量のデータ、まあ、100件とか200件とかじゃなくて、まあ、1万件とかもっと処理したい。まあ、メモリーの許す限りデータを取得して、まあ、何らかの集計処理など、アーカイブなどを行いたいっていう場合に、この、プルモデルの方を使います。で、ちょっとこのバッチプロセッシングの方に関しては、今ちょっと Azure Function では、まあ、ベストな選択肢、まあ、実装の選択肢というものがちょっと難しいんですが、現実的にはタイマートリガーですね、Azure Function のタイマートリガーを使って、まあ、定期実行させるというものが現実的かなと考えています。実際に今回のアーキテクチャではタイマートリガーを使って、まあ、定期間隔で実行させて、まあ、プロモデルの API を使用して、その実行間に書き込まれた、まあ、変更のあったデータをすべて取るような形にしています。で、このバッチ処理が非常に効いてくる場面が、ブロブストレージやデータレイクストレージジェン2ですね。そういったところにアーカイブ、まあ、生データとしてちゃんと保存したい場面です。で、このストレージ、Azure ストレージの、GPV2 やデータレイクストレージジェン2っていうものは、課金がライトトランザクションの回数になっています。なので、プッシュモデルのように非常に細かい、まあ、変更があった都度、キックされるような、実装の場合は、まあ、ここのライトオペレーションが非常に多くなってしまって、ちょっと異常なほどコストが高くなってしまうのと、まあ、ライトの数が多ければ多いほど、まあ、それだけ失敗する可能性ですね。ストレージも、リクエスト、上限のパフォーマンスの上限があったはずなので、そういったものに、まあ、できるだけ、触れないように、まあ、まとまった量を書き込むって形でやっています。で、トランザクションプライスは結構高いのと、4メガ パー、1万件と書いてあるんですが、これは1キロバイトを1万回書き込むのと、4メガバイトを1万回書き込むのは価格が同じなので、できるだけ大きいバッチで書き込むっていうのが、まあ、非常にコスト最適化にもなるという、なるので、そういった部分で今回プルモデルを使用しています。もちろん、その定義実行しているので、リアルタイムで書き込みが行われるってわけではないんですが、まあ、アーカイブ目的は、多少のデータの遅延が発生しても全然共有ができるので、そういった意味でもプルモデル、まあ、遅延が許される環境っていう部分でも利用ができると思います。で、こちらのサンプルコードなんですが、ちょっと今回タイマートリガーを使った、まあ、ちょっと簡略的なものですね。実際に継続トークンなど、継続トークンっていうものが必要になるので、それを使ってどこまでチェンジフィードを読んだかっていう処理を、チェンジフィードを読み込んだかっていうものをちょっと保存しておかないといけないんですが、まあ、ちょっとそのあたりの実装は、プルモデルの方実装、提供されていないので自分で組む必要があります。ちょっと、まあ、非常にそのあたりのトークンの、読み込みや保存っていう部分は、今回のこのサンプルコードから抜いているんですが、ゲットチェンジフィードイテレーターという、このプルモデルはイテレーターモデルですね、になっているので、そして終わりのないイテレーターですね。もう常時、ハズマーリザルトというこのプロパティが true になるような、無限に続くイテレーターになるので、まあ、それを使って、まあ、都度、必要な数だけチェンジフィードをずっと読み込んでいくことが可能になります。ただし、無限に続くので、ある程度どこかで打ち切りっていうのは必要になるので、まあ、例えば変更点がなくなったタイミングとか、上限、例えばメモリーで処理できる、まあ、おそらく1万件、5万件までは処理できるだろうみたいな、そういった上限を用意しておいて、まあ、それでリミットをかけて処理を打ち切るみたいな、そういった工夫が必要になりますが、プルモデル自体も、まあ、非常にシンプルな API 用意されているので、まあ、これぐらいで実装が可能となっています。で、チェンジフィードを使うと、非常に、柔軟かつ、まあ、スケーラブルで拡張性の高いアーキテクチャというものを実現できるんですが、もう信頼性の高いアーキテクチャを実現するためには、この3つの要素が非常に重要となってきます。まあ、1つ目は、回復性を高めることです。で、2つ目は、べき等性と、結果整合性です。で、3つ目は、状態が壊れることを避ける。もう不整合な状態を避けるということ。この3つになります。で、回復性を高めるためには、基本的には Azure Function のリトライポリシーというものを使用することになります。Cosmos DB トリガーは非常に便利なんですが、まあ、デフォルトエラーハンドル、リトライポリシーなどを使わない場合は、そのファンクションの実行が失敗すると、次のチェンジフィードのバッチに移ってしまうので、その失敗したデータですね、そこはちょっと失われてしまいます。まあ、なので、それを避けるために、Azure Function のリトライポリシー、このフィックスドディレイリトライやエクスポネンシャルバックオフリトライというものを設定することで、まあ、チェンジフィードを進ませることなく、成功するまでずっとリトライさせるという形、処理が可能になります。これも属性を一つ足せるだけなので、もう今、Cosmos DB トリガーを使用している方は、設定を、ぜひ検討いただければと思います。で、二つ目が、べき等性と、結果整合性に、まあ、フォーカスするですね。もう、クラウドサービスを使用する場合は、もう、この二つは非常に重要になってくるんですが、もう今回のアーキテクチャでも基本的には、実現できる部分は、べき等性を非常に重視しています。ただし、べき等性、まあ、Cosmos DB や SQL DB の場合は、デリートっていうものが行えるので、まあ、トランザクションなり、まあ、そういったもので元の状態に戻すってことが比較的容易なので、これらのデータベースの場合は、べき等性を重視できるんですが、書き込みしかできないものですね。まあ、代表的なものは、まあ、ブロブだったり、データリックストレージ Gen2 なんですが、こういったもの、ストレージに対しての処理に関しては、基本的にはもう、べき等性を担保するのは非常に難しいので、結果整合性を重視します。まあ、正確には、必ず一回書き込まれる、必ず一回は実行されるというものに、取り組みます。このあたり、プルモデルを使って、まあ、チェンジフィードを進ませないという形で、リトライは、自由に実装できるので、まあ、エラーハンドリングを適切に行うということが重要になります。はい。そして最後ですね。これは、最近、 個人的には非常に強くいろんなところでアピールしてるんですが、防ぐを避ける。もうそのためにはグレースフルシャットダウンを正しく実装するって形になります。まあ、Azure Function は、まあ、サーバーレスで非常に便利なんですが、新しいアプリケーションをデプロイしたり、プラットフォーム、まあ、OS だったり、アップサービス自体のアップデートで、まあ、たびたび、Azure Function の上で動いたらアプリケーションというものは再起動されます。そういったときに、例えば Azure Function で、まあ、プルモデルを使って、バッチ的な処理が動いているときに、まあ、再起動が走った場合、じゃあどうなるみたいな。そういったところまで考えます。まあ、そのためには、Graceful Shutdown を実装して、そういった防ぐの状態になることを避けます。そして、さらに、リトライポリシーを組み合わせることによって、回復性も同時に高めます。なので、基本的にはこの Graceful Shutdown は、キャンセラレーショントークっていうものと、このリトライポリシー、まあ、Fixed Delay Retry や Exponential Backoff Retry っていうもの、この組み合わせで実現し、するのが非常に回復性も高く、まあ、全体としてのアーキテクチャの信頼性を高めることができます。はい。で、ここまでの3つの点を実装することによって、回復性高い、信頼性の高いチェンジフィード中心アーキテクチャを今回実装して、まあ、ほぼノートラブルで、稼働を続けています。で、ここまでの、話なんですが、マイクロソフトの Docs や、GitHub などに、非常に、充実した資料がありますので、まあ、ぜひこちらの方を参考にいただければと思います。はい。じゃあ、私の方からのちょっとディープダイブの説明に関しては以上となります。
はい。以上で、チェンジフィードセントリックのアーキテクチャのセッションでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、Q&A セッションというか、Q&A の時間なので、いくつか質問をしてみたいと思います。ですね、まず最初の話なんですけど、イベントソーシングパターンのイベントスターとして、Cosmos DB を使おうという話と、その後の、なんとかな、GQRS というところの、クエリーというか、いろんなプロセッサーに、ある種、タブサブ的に、個数の、プロセッサーに対して、その、チェンジフィードを伝えられるっていうアーキテクチャだと思うんですけども、例えば紹介いただいた JFE さんでしたっけの事例で、もしチェンジフィードがなかったら、どんな感じの実装になって、どれぐらい大変になったかみたいなのって。
あ、これ実は最初はチェンジフィード使ってなかったんですよ。
うん、そうなんですね、うん。
そこではやっぱり、SQLDB を使ってたんですけども、うんうん、そこが、まあ、さっき従来型って言ったように、ものすごいコストに実際になってしまってまして。うんうん、でちょっとコスト以上に、やはりその、クエリのちょっと処理に限界も出てきていて、特に IO ですね。CPU よりも IO、うん、データベースの IO に非常に深くかかって、
うんうん、
ちょっと、かなり厳しい状況になっていて、うん、もうこれ以上はデータ、まあ、増やせないんじゃないかっていうようなと、うん、限界に達してたというのが現状ですね。
うん、
はい。
了解です。そしたら、もう一つじゃ進みますね。タイトルにラムダアーキテクチャって入ってたと思うんですけど、その心は多分バッチ型の、プルモデルでデータレクとかプロブに持っていくと、そちらがまあ分析用のものになって、まあ、そのまま、スピードレイヤーというか、ホットパスのだと思うんですけども、これも、そうだな。例えばチェンジフィードがないときは、どんな感じの実装になってみたいな、比較でき
る。もう、やっぱり同じなんですけど、SQLDB を、うん、では、トランザクション処理と分析処理両方に使ってやっていたというのが実情で、うん、そこから、まあ、ダウンロードするようなプログラムを作って、DB からファイルを生成してみたいなことをやっていたので、確かなんか検索制限とかつけざるを得なかったんですよね、うん、確かね、これ、
うん、
そう、時代はね。
そうですね。まあ、あと、やっぱり基本的にチェンジフィードですね、今回の Cosmos DB を中心にすることによって、うん、データの流れが一本化されるっていうところが非常に大きなメリットかなっていうのは感じてはいます。うん、例えば今回の CQRS のパターンですね、イベントハブ使って複数 の, サブスクライバーがいれば、まあ、確かに実装はできるのかもしれないですが、うん、普通のはい、まあ、あとはイベントハブが一つで受けて複数のストレージに書き込む、まあ、一つのファンクションが、まあ、SQLDB に書き込みつつデータレックストレージに書き込みつつみたいな実装はできるとは思うんですが、うん、 そういった部分は一つの Azure ファンクションが、うん、複数の責務を持ってしまうので、
うん、
非常にリトライとかが難しくなるんですよね。信頼性を高めることが難しい。まあ、SQL は書き込みが成功するんですが、ブログの方に書き込みが失敗した場合、じゃあどういうふうに戻すべきなのか、リトライをどうするかみたいな。例えばその逆もまあ、あり得るわけなので、そういった部分を、まあ、一つのファンクションで持たせるっていうわけではなく、チェンジフィードを、一旦コスモス DB に書き込むことで、まあ、それぞれのファンクションが自分の必要なタイミング、必要な流量で、まあ、データを取得するということができます。で、さらにデータはコスモス DB 一つ、もうそこバラバラになるわけじゃないので、絶対同じデータなので、そういった意味でも一貫性っていう意味で、まあ、非常に、今回のアーキテクチャは、全体としての行動量も非常に少なくなり、まあ、リトライも非常にシンプルな戦略でいけるようになり、まあ、基本的にはいいことだらけって形になっています。
なるほど。もう一つ、ちょうどリトライの話が出たので、リトライポリシーの質問したいと思うんですけど、まあ、コスモス DB トリガーでトリガーされたファンクションに、まあ、リトライポリシーを無限に設定するって話があったと思うんですけど、そのファンクションから書き出す先のデータストアが、比較的長時間にわたって障害になってしまうような時が可能性としてあると思うんですけども、その場合に無限にリトライし続ける処理が無限に溜まっていくと大変だろうなと思うので、サーキットブレーカー的なものも必要なのかなと思ったんですが、そのあたりどういった場合があるかなとお聞きしたいです。
はい。そこに関しては、エクスポネンシャルバックオフリトライっていうリトライポリシーがあるので、まあ、そこで、うんうん、まあ、クラウドの、障害に適したリトライ処理っていうのが、うん、まあ、最初から行えるようになっています。
リトライ間隔を長くするってことね。
はい、もう長くします。うん、はい。もうサーキットブレーカー、もう、まあ、まあ、当然ながら実際できるんですけど、まあ、基本的に、チェンジフィードの場合は、コスモス DB にデータが溜まってる間は、まあ、必ずそこからリプレイができるっていうメリットがあるので、実は正直あまり長時間止まったとしても、大した影響、まあ、ビジネス的にはまあその、まあ、そういう影響はまあ確かにあるんですが、まあ、回復するまでっていうのはあるんですが、まあ、実装的にはそのコスモス DB に例えば TTL で7日間とか1週間とか、まあ、2週間とか溜まっていれば、その2週間の間は別に SQLDB がまあ完全に死んでいたとしても、その途中から必ず一貫性保った状態で復帰できるので、あまりそうですね、重要視はしていなかったりします。そこの、まあ、リトライ間隔の設定だけで十分対応できるかなという部分ですね。
やっぱりです。それではちょうど時間もいい感じなので、Q&A は、これで終わりにしたいと思います。かりましたね。それでは改めて、三宅さん、柴村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you. We are back.
Oh.
Yep.
I wish I learned Japanese.
Thank you.
The best session. I'll change CQRS.
We love change feed and Cosmos DB.
Very, very good presentation, guys. I was able to sort of follow along briefly from your looking at your slides to figure out the context. But yeah, my Japanese from high school certainly wasn't up to scratch to understand what you guys were saying. But yeah, great presentation nonetheless, I'm sure.
Thank you.
Thank you.
So we've come to the end of this segment, which is the Asia time zone part. We'll take a short break, and there will be the next time zone, which is the EMEA, the Europe time zone friendly session, starting maybe in another 3.5 hours from now. So you have that on the live TV, on the YouTube channel, and also at godcosmos.com. So you have it in all these places for you to go and latch on. Here's like a quick wrap up, Ben. Do you want to kind of have a very quick chat as to your run through highlights of today in terms of the sessions that went through, starting with EdgeTap, Cosmos for SQL, GraphQL, customer Adobe coming and talking about real-time scoring, and then of course, change feed, which is more like our old but surely steady friend. What's been your thoughts, yeah?
I think we had a very good assortment of sessions this afternoon. You know, we sort of had the session focused on with Martin around the SQL developer or SQL database admin or the relational database person going to NoSQL and what they need to look out for. So I think it was a good round out of topic for those people. We catered for the data science people through two concepts, really. One through the analytical queries, which Will was talking about with Synapse Link, and also through the real-time scoring and stuff as well with that presentation with, I'm not going to be able to pronounce his name correctly, unfortunately. And I thought that was great. And so those two things can go together very well. I also thought that the presentation around GraphQL with Aaron, with the demos always go down well. You know, on the edge of my knowledge there, I have a bit of a good understanding of gRPC, but I'm not sure how that relates into GraphQL or when they compete on the separate sort of componentry. But I suppose all of it shows that Cosmos can be used across all these different layers in these different segments and can be an advantage to the solution that you're going to output. So I think some really good take-home messages from different sessions there that we can utilize moving forward, definitely for people watching this later on.
That's absolutely the case as well, right? Like to Ben's point, many of the sessions, as you see, Cosmos DB is kind of taken for granted. Like when we look at GraphQL over Cosmos DB, the focus was really about choice of using Azure Functions versus App Service, and then running that GraphQL in memory on Azure App Service, and then so magically connecting to Cosmos DB in a way that makes full stack development easier. So there was this good iteration of the fact about how database is so critical, but a really good solid database is when the applications can take the limelight or highlight to be able to connect to it seamlessly. It was again showed in the real-time scoring personalization with Adobe Experience Platform session. Most of the session was really about how did they actually do the scoring? What were the business parameters that they wanted to score on? And you know, how did they set up their modules? But really, what is the fuel? Is Cosmos DB helping them with high availability in terms of low latency? They didn't have to use a cache. They were able to use the OLTP store, but able to run queries over that, so on and so forth. So yeah, I think to me as well, it's been really cool to see customers and people outside of the Cosmos DB team and Microsoft team being able to share and tell us things that went well and how we can do better, tips and tricks.
Yeah, and I think the part you touched on as well is with the real-time scoring or the analytical processing, you know, that is required, or even from the GraphQL because it's from the front end, right? These require fast, you know, millisecond response times to get that information back quickly. And they're three different distinct use cases, right? So what that serving layer just shows the seamless integration of how Cosmos can report back fast and quickly. Whilst we didn't sort of touch on the ideas around geo-replication or the multi-master writes and the, you know, five nines will have high availability, but you know, that's what you get out of the box. And I think that's a really good sort of example of those different use cases. And not to mention change feed, of course, which you know, a staple granted feature in Cosmos, but you know, that opens up the whole event-driven event sourcing, event-driven architecture. And then if you explore that further to, you know, Kafka syncs for Cosmos as well. So yeah, there's a lot of great stuff there that I'm sure some other people will talk about in some of the on-demand sessions that people can watch whilst we're waiting for the EMEA stream to come on board. There's a whole lot of on-demand sessions out of the go to cosmos.conf, and then you go on demand, and there's about, I don't know, about 10 or 15 or whatever on-demand sessions that you can watch anytime.
Yeah, so thank you, all of you. It has been great to chat. Reminder again, feel free to tweet with a hashtag #CosmosDBConf. And for follow on with all the live sessions and the recordings. The European time zone isn't far away. We have some very interesting sessions coming up there, integrating AKS, Azure Kubernetes Services on Cosmos DB, and how does that work? Azure Functions using serverless database programming model, that's coming up as well. We also have certain ISVs talking about data modeling. How do you choose schema, embed versus reference versus how do you work with a schema? And then really, how can you leverage the operational side of Cosmos DB, for which it's been well known till today? So some of really good sessions coming up. Stay tuned, take a break. Until then, see you soon as well.